それではダニエル書の一章を開いてください。ダニエル書の一章を開いてくださいですね。今晩はですね、8節から21節、一章の最後までを見ていきたいと思います。前回ですね、ダニエルと3人の友人がバビロンに捕らえ移されて、王に仕えるため3つのことをさせられたこと、主に3つのことをさせられたところを読みました。1つ目は4節にあるカルデア人の文学と言葉を習わされたことですね。2つ目が王の食べるご馳走や王が飲むブドウ酒から毎日の分を彼らに割り当てられたとあります。これが5節に書いてありますね。そして最後に6節7節にありますけれども、自分たちの神を崇めるこのユダヤ人の名前からバビロンの神々を褒めたたえるこのバビロンの名前に変えられたことなんです。まさに捕らえ移されただけではなくて、バビロン人に改造させられるって言ったらいいかな、そのような道を歩まされて、いるわけなんですよね。しかしそこに希望があることを私たちは見ました、ね、ここだけ見ていくともう本当に、屈辱的な、とても辛いことですけれども、希望がありました。それはですね、このようにされたのは一章の二節を見ると主がなされたことであると、このネブカドネザルが、この、捕らえ移したわけですけれども、主がこれをお許しになられたということなので、主が捕らわれの地でも共にいてくださるという希望もあるわけなんです。で、ここからですね、ダニエル書はスタートした。つまり私たちは不本意だと思うようなことが、この数々と出てくる中において、実はそれをそのようにされたのは紛れもなく主ご自身なのだということを見ていくわけですね。まさに私たちが置かれているところは、聖域っていうとね、ちょっと何て言うかな、世の中的な言い方なんですけれども、この聖なる場所であって、この神様の文化とはかけ離れているようなところでも主にお仕えすることができる自負まで持つことができるわけなんですよね。で、それゆえにですね、神様は試練も与えられるんです。で、これは神の証しをするための試練と言ってもいいと思います。異教の文化、習慣の中に生きている中で、それでも私は神の民なのだという証を立てていく、その光がね、この見えるようにしていくゆえに、神様は私たちの信仰を試されるということがあるんです。で、このことによって彼らが信じている神々よりも誠の神がおられるということですね、このイスラエルの神が優れているということを示されていく証ができる、立てることができるわけですね。で、似たような話というのがね、このやっぱり創世記のね、ヨセフの生涯がこのダニエル書と非常に似ています。なぜかといったら、ここバビロンが、この世界の帝国で、異教の国であってですね、そして南の方が、同じように異教の国なんですけれども、昔の超大国である、このエジプトですね、そこに売られたわけなんですね。で、そこで売られたところで、仕えていったのが侍従長、ファラオに仕える家臣のところだったんですが、主が共におられたと書いてあります。そこでも主が共におられたんです。そしてこのその家の財産が任されましたね。神がおられるんですが、しかしですね、この侍従長の妻が一緒に寝ておくれって言ったんですですね。で、その時にヨセフはそのような大きな悪事をして神に対して罪を犯すことができるでしょうかってこう言ったんですよ。で、それまでヨセフはエジプト語を習得し、そしてエジプト人の格好をしていたはずですですね。主人を尊敬し、主人に信頼されていました。その中でもう神の御心を損なわせるような罪への誘いが自分の目の前に起こってきたわけなんです。ヨセフは 主が使わされたエジプトにいるということを知っていたからこそと言ってもいいかもしれませんが、罪だとされているものとの一線を隠していたわけですね。一線を引いていたわけです。でそれを拒んだために彼は牢屋に入れられましたけれども、それは義のゆえの迫害といって、いいですね。しかしそれをも主はご計画を持っておられて、その困難が、彼がエジプトの総理大臣になる道筋となり、また父の家族を飢饉から救う道筋の中にあったということを後から知るようになるわけですね。でこれと似たようにダニエルと友人3人もたどっていくわけなんです。3つのことがありました。このバビロンの文学と言葉を守ることですね。そして名前が変えられるっていうことも、もう本当に大きな、このバビロン化というかね、ひどい話なわけですよですね。この文学というのは、あのバビロン神話があってですね、もうまさにもうこのすごい話が出てくるわけですよね。しかし彼らはそれを、甘んじてそれを受けるようにされてって、そして名前も変えられてったわけなんですけれども、そこまでは彼らはその中で生きてきたんですが、王のご馳走やブドウ酒を食べたり飲んだりすることは神に対する罪であるとみなしたわけなんです。でなぜ罪なのかというのは追って説明します。でここで、大事になってくるのはですね、神の言葉福音に明らかに反しているということもの以外にですね、私たちは使わされている場所で壁を作ってはいけないということなんですよ。あのおのずと異教との習わしのつながりが、例えば日本の文化もう本当に至るところにありますね。そして、おのずとこの何て言うかな、学校や職場においても当然ながらその何て言うかな、非聖書的なっていうか反キリスト的なっていうふうに思えるようなこともあるわけなんです。でそこでですね、学校や職場においてね、それをね、いけません、これいけませんって言ってですね、拒んで距離を取ってっていいのかっていうことになるんですよね。例えば学校の教育で進化論を子どもに教えられるわけですね。皆さん進化論、あの何だっけ、あの猿が人間に進化していくあの話は、確か出てきたと思いますけれども教科書に。でそれはいけないということで全く教えなくなったらどうなるでしょうか。いいんじゃないですかって言うかもしれません。しかしですね、将来科学の世界で証を立てる人がいなくなってしまうということなんです。科学の世界では進化論は、このもう知っているということを前提で、議論はされていくわけなんですよね。信じていなくても受け入れてなくても知っていくということは、必要です。で進化論を知ること自体は罪ではありませんですね。で同じように例えば日本の文化だったら古事記などの日本建国の神話がありますね。もう偶像が勢ぞろいですよですね。で、あとは仏教なしに日本の歴史は語ることはできないですね。先祖供養はしませんよ私たちは。けれども先祖を敬うことは聖書の中にとても大事にしています。ということで文化や伝統を知っていくということは決して罪ではないし、いろんなことを知っていくというのは罪ではないし、意見を持つこともね、罪では全然ないわけですけれども、でそれに対して不必要な圧力を生じさせる、この福音ではない他のことでね、その私はこれから遠ざかりますということをやっていくのであれば、その聞く人たちが福音から遠ざかっていくわけなんですね。クリスチャンは嫌だって言ってもよくよく聞いているとクリスチャンのここが嫌だって言って、聖書にも何も書いてないところで嫌だって話になってくることはしょっちゅうあるわけなんです。そこは私たちは、主にお任せしていくというですね、ことが、とても大事になるんですね。だからパウロはキリストを得るために、キリストによって人々を救うために、ユダヤ人にはユダヤ人のようになり、日本人には日本人って書いてないか、違法人には違法人のようになるとですね。だから律法のもとにいないということではないよと、愛の律法の中にいるよとですね、そのように、 やはりパウロも気をつけてですね、異邦人のようないわゆるなんていうかな、無律法っていうんですか、この何でもやってもいいという世界ではなくですね、ということは注意書きをしながらですね、異邦人には異邦人のようになる、ギリシャ人のようになるということを彼は話したわけなんです。で、ここまでがその流れですね。けれども先ほど3つ言ったうちの2番目のことですね、王様のご馳走ですね。で、このことについて見ていきたいと思います。ですか、ダニエルは王が食べるご馳走や王が飲むブドウ酒で身を汚すまいと心に定めた。そして身を汚さないようにしてさせてくれと宦官の長に願うことにした。これは罪だと彼らはダニエルは見なしたわけです。立法の中にこのようなものがあります。出エジプト記の34章の15節ですけれども、あなたはその地の住民と契約を結ばないようにせよ。彼らは自分たちの神々と淫行をし、自分たちの神々に生贄を捧げあなたを招く。あなたはその生贄を食べるようになると。まあ、ここね、現代にはこうちょっとよくわからないことが書いてあるんですよね。この神々と淫行するっていうところ自体がね、まずわからない、難しいですね。で、これはね、霊的な意味と肉体的な意味のどちらもあります。まず霊的な意味では、真の神においても神々においても、その交わるということは契りを結ぶこと、つまり妻が男と結ばれて一体になるように捉えているわけですね。霊において一つになるわけですから、神、真の神以外に生贄を神々に捧げるということは、それらの神々といわば淫行を行っているということになるわけですね。で、パウロがコリントの教会に対して偶像の宮に捧げている肉についてこう言ってます。第一コリントの10章の20節で、彼らが捧げるものは神にではなく悪霊に捧げられていると言っているのです。私はあなた方に悪霊と交わるものになってもらいたくありませんと。なので、偶像に捧げていくということは物理的なことだけではなくて、その霊的なつながりを作ってしまう、悪霊との交わりになってしまうということをパウロは言っているわけなんですね。でね、実は肉体的なことも、みだらっていうのは、つきものなんですよ、この偶像礼拝で。当時ね、神殿祭司とか女祭司とかって言われるのは、実は神殿男性とか娼婦だったりするわけですよね。で、性的に盗作した行為をそれらの神々に捧げていくということを、このやっていきます。まあ、結構えぐいですよ、その話は。例えば僕はエペソに行って、アルテミス神殿ですね、その、遺跡の跡見に行きます。アルテミスって出てくるじゃないですか、パウロがそこのとこでね、アルテミスの銀細工人によって抗議受けてですよ。あのアルテミス神殿のね、遺跡行った時に、そこでガイドさんが説明してくれましたけれども、そこにですね、この、子供みたいなこの祭司のね、姿があるんですけど、元男ですよ、虚勢するんですね。虚勢するんだけども、儀式の中で人々の前で自分で虚勢するっていう儀式なんですよ。まあ、えぐいです。それ見るんですよね、公に。でこういうのは今話しただけでもうえってなったでしょ、ね、エジプトにもあるしね、ファラオが何ですかね、ちょっと話せないね、人のちょっとね、みんなの前でも話せないぐらいちょっとえぐい話、まあ、YouTube で紹介してもいいですけれども、ちょっとえぐいです。いわゆるちょっと話せない内容をみんなの前でやってます、うん、それがね、ファラオって神とみなされてたから儀式なんですよ、儀式なので、それで性的逸脱の部分もあるし、悪霊的な部分もあるしということで、先ほど読んだ言葉ですね、自分たちの神々と淫行し、自分たちの神々に生贄を捧げてあなたを招く、あなたはその生贄を食べるのだ。だから人に招かれたら、その肉が出てくるけれども、その肉というのは実はそのような偶像礼拝をのやった後に出てくる肉なんだということなんです。ということで、このバビロンには主君マルドゥクという神々がいるんですね。で、王が食べる食事にはまずその肉が捧げられるわけですよ、マルドゥクにですね。そして、 肉を食べたらこの、あとはその偶像にですね、ブドウ酒も捧げるんですね、注ぐっていうか。ということで、その出てくるものっていうのは必ずその偶像礼拝に関わってるっていうことが明らかだったので、これはですね、罪であるとみなしたわけですよ。他のはね、そのもう本当に不本意であるけれども受け入れてったわけなんですよね。ですね。だけどもここはそうじゃないよと。だから皆さんね、本質的にね、みんな宣教師なんですよ。イエス様がこの人間の世界に使わされたと同じように私たちもイエス様に使わされてるわけだから、別に海外に行く宣教師だけじゃないんですよね。で、海外に行く宣教師が日本と同じようにやったら、それとんでもないことたくさん起こりますよ。ですよね。私たちも怒られて、昼間から電気つけっぱなしにしてとかね。昼間にいいじゃん、別に暗かったらってないでしょ。そうじゃない国もたくさんあるわけですよね、いや、ありますよ。そしてね、遠慮して、あ、いいですいいですとかなんだかって言ったら本当に失礼な場合もあるしですね、非常に失礼な場合もあるし、そういうのを変えていく必要がある。で、そういうのは変えられるし、そしてその違う価値観の、キリスト教とは全くもう違う異質な価値観のものを学ばなければいけないということもあるしですね。で、全くもうキリスト教のこととは全然関係のない人とも会わなければいけない。でもこれ、ければいけない、ければいけないって言ってけれども、イエス様に人の世界に入ってきたこと自体がね、もうね、もうやばい世界でしょ。やばいよ。けれどもイエス様は罪を一つも犯されなかったわけですよね。で、今もダニエルたちが神に使わされてるんだということで、ここにおいては罪を犯さないわけです。でね、今度ですね、新約の時代、これだってさ、紀元前の600年というか、600年か500、590何年とかさ、そのぐらいだから500年以上後のそのギリシャローマの社会ですねにおいても、さっき言ったコリントにおいてやはり同じことがやられていて、それで具体的な指導をコリント人の手紙でパウロは言っていて、市場で行ったら大体捧げられてるんですよ。だから買うことができなくなっちゃうじゃないですか。でも、もうこの与えられた肉っていうのは神が与えてくださってるんだから食べていいんだよって、もう詮索するなと、聞くなとね。で、今度お客さんだから、異教徒のお客、人から招かれて、食事に招かれた場合に、まあ、ユダヤ人はもう最初からもう切っちゃうんだよね。食べないようにしてたわけ。ほら、ペテロがそうだったじゃないか。コルネリウスの教会ところ行って、後で非難受けたじゃないですか。アンティオキアに行った時に、割礼派の人が来たら、ペテロとかバルナバはなんか去ってってね。で、その前で公然とパウロが非難したじゃないですか。で、それあったんだけども、じゃあクリスチャンたちはどうしたかっていうとですね、招かれてもいいと、で、出された肉は食べなさいと、ね、で、いや、その時に、いや、これはね、偶像に捧げたんですよって言った時は両親の上に食べてはいけない。で、しかもその両親というのも、あなたの両親というよりも他の人、言ってわざわざ言ってくれた人の両親の上に食べてはいけない。要はね、心、両親なんですね。心にある神様に罪を犯しているかどうかっていう、そのそこの視点から、賢く動きなさいということを、この言われましたですね。でね、今偶像礼拝に注目していますけれども、クリスチャンとしてはじゃあどういうところがね、罪なのかどうかっていうことは、もうパウロが異教世界の中で、語っている手紙っていうのはね、コリント人への手紙でしょ、ガラテヤ人への手紙でしょ、エペソでしょ、で、そしてコロサイもあるでしょ、で、もちろんテサロニケもありますよ。で、そこでね、大体わかります。でですね、例えば第一コリントの5章でですね、ここですね、5章にも書いてますけど、6章の方がいいかな。6章で9節から10節ですね。あなた方は知らないのですが、正しくない者は神の国を相続できません。思い違いをしてはいけません。みだらな行いをする者、偶像を拝む者、姦淫をする者、断笑となる者、難色をする者、盗む者、貪欲な者、酒に溺れる者、そしる者、奪い取る者は皆神の国を相続することができませんと。おそらく文化の中でかなり許容されていた内容だと思うんですよ、これですね。まず偶像礼拝ね、そしてあとみだらなことをすること、ギリシャローマでは もう本当に当たり前ですね。で、男はですね、3種類の女がいいんですよね。1人は自分の本当の妻で、次は妾、3番目はもうただ快楽のために遊ぶ相手、こう3つも分かれていた。で、そういうのはダメだよと。そしてあと盗んだりすることですね。あとは酔っ払ってベロンベロンになることですね。貪欲とか、あとそしること。で、これ結構日本でもね、この例えばもうディスるって、僕この前話したでしょ、ディスるなんてもうしょっちゅうやってるし、この誹謗中傷とかですね。そしてあとは、ガラティア書に行くとですね、分裂をさせるものとかね、この党派心とかね、それも肉の行いで書いてあるんです。これも当たり前に行われてるし、で、偶像礼拝ももちろん普通に文化的にも行われてるし、むさぼることももう至るところにあるわけですね。けれどもクリスチャンたちはここでしっかりと境界線を、これちゃんと線を引くということをそれぞれが行っていく必要があります。で、私たちの教会で以前カルバリチャペル西東京と共同でやったんですけれども、キリスト教の葬儀者の、はい、方を招いてですね、で、仏式においてキリスト者はどのように、振る舞っていけばよいのかということについて、まあ、一つ一つ細かく具体的に見ていきましたですね。で、そこでですね、このさまざまな儀式や習慣がありますから、その意味を知って偶像礼拝に当たると思われるものは避け、そうでないものは、遺族への慰めをするために働きかけるための、まあ、いろんな具体例が、この考えられるわけですよね。どこまでが参加できて、そしてどこからが罪を犯すことになるか、こういう、この線引きをしっかりとしていく必要があるわけなんです。で、ここで、この話本部に戻りますが、今読んだところですね、心に定めたっていう言葉があります。で、このね、心に定めたという言葉があれですね、もうダニエル書のもうトップキーワードの、なんだろうね、の一つですね。これトップキーワードです。心に定めた。ダニエル書の話をですね、例えればこの心に定めたというところがですね、自動車のアクセルを組んでね、これエンジンがに点火させてですね、そしてエンジン、間違えた、点火してエンジンが作動する、まあ、そこの部分ですね、これはね。で、これがあって初めてエンジンが、自動車が動くのと同じように、この後のダニエル書の話というのは、このダニエルという友人たちの心に定めたというところから始まっているわけですね。これ調べたんですけど、定めるっていうのはもう心に置くっていう、置くっていう単なる言葉ですね。こう単純な言葉です。で、そこにもう決めてしまっていると。どうしようかなっていうふうに思いあぐねるのではなくて、定めるということですね。で、これが、この前もってしていく、もう何があってもこうなんだという心定めが必要だと。私が結婚した直後、また直前ですね、ある牧師さんが私にアドバイスしてくれましたが、結婚した後にですね、この人御心だったのかどうかって考えることはもう一切やめなさいと、そんな考えは滅ぼしなさいみたいな感じで、だって今までさ、御心はどうでしょうかとかってさ、結婚直前まで考えてるわけじゃないですか。だけど結婚式でそれは御心なんです。 100% 御心なんですよ、結婚式を挙げるということはね。で、それから後でね、御心かどうかっていうのはもうありえないわけでしょ。で、これはもう完全に定めていることなんですね。で、それと似てますよね、ここね。もう何があっても主が言われたことだからということで、状況とか何だかで、イエスが主なんですよ。主は主なんですよね。で、これがキリスト者の信仰であって、この第一ペテロは迫害の中にいるキリスト者に、語っている手紙なんですけども、3章の14節15節にね、心の中でキリストを主としなさいっていうことをペテロが進めてますね。ちょっと読んでみますけれども、たとえ義のために苦しむことがあってもあなた方は幸いです。人々の脅かしを恐れたり怯えたりしてはいけません。むしろ心の中でキリストを主とし聖なる方としなさい。あなた方のうちにある希望について説明を求める人には誰にでもいつでも弁明できる用意をしなさいということですね。だから、心の中で主として行くと、キリストで、 言われるのが主がそう言ってるんだからっていう理由だけです。他に条件つけない。これはねすごく理にかなってるから従うとかそうじゃないですよですね、全然理にかなってないよこれ。みんな迷惑かけちゃうよ。ここで迷惑文化まるっきり無視で次に出てくるけど、だってこれ自重、宦官長も首文字通り切られるようなことを言ってるわけですよですね。で日本では出る杭は打たれるという言葉があります。または赤信号みんなで渡れば怖くないって昔だったらね言っている言葉がありますね。全体の流れに抗うことを、これ非常に苦手なんですね。先ほどの物識もそうですけれども、でもねだんだんねクリスチャン生活を長くしてきて分かってきたんです、コツっていうかね。でそれはね日本でね迫害がないって言ってるけどね、そうじゃなくて迫害がないように忖度してるんですよ。あらかじめね受けないように選び取っていくんですよね。でそれやっていくとね、キリスト者そのものがイエスを主としてるわけだから悔いっていうのは絶対出ちゃうんですよ。だからそれを打たれるままにしていったらいずれ信仰から離れていってしまいます。でこの前のまさに日曜日の礼拝と今日の話はガチッと合うんです。この世と調子を合わせてはいけないということですね。また心に定めるっていうのはまさに自分こそが生贄になってるっていうか、神様に全て捧げられているわけですよね、自分の体がね。そしてこの世に調子を合わせちゃいけないんですよですね。すでにねキリスト者になった時点で悔いは打たれてる、出てるんです。でね、ここで私が分かったのが、出過ぎた悔いは放っておかれないっていうことなんで、ね、出る、ちょこっと出ると打たれるんだけど、この同調圧力でこうだんだんだんって出過ぎるとね、あこいつ変だから放っておこうってなるんですよ。あなんかもう分かんない人だから、でもこの人はこれを信念にしてるからもういいよって別の意味での調和を持とうとします。こいつね葬儀で証拠もたかないし、家の前でね深くお辞儀もしない、ダメだなと。でもこいつもキリストのやつだから、キリストだからねもういいやってその我が道を行くっていうか、キリスト道を行く、まあ、人を放っておいてくれるっていうのもあります。で、まあ、今の、自分の体験上なんですけども、まあ、私の場合はこの遺族の方々にね深々と礼をします。生きている方々に深々と礼をする、これ生きている人に対する礼儀ですよね。ただ死者に対して、この拝するのが仏教の中心ですから、死者の霊に対して拝してるわけですから、だからそれ意味が同じ拝する、同じ行動をとっても意味がまるで違ってきてしまうわけです。あと光沢もそうですね。なので私はそういうことは避けてるんですけど、他のことについては死んだ人を悲しむとか弔うって、これはもういくらでもできる。愛かっていうのは弔いかですよ。あれはもういろんなところで弔ってますよ。いろんなところでみんな悲しんでますよ。アブラハムがだってサラのことをね悲しんでるし、ステパノが死んだらみんなでその悲しんでいたし、みんな同じことやった。ラザルだってみんな悲しん、当たり前にやってるわけで、それ自体を否定してしまったら、あキリスト教というのは死者をないがしろにするんだってなっちゃう。それはキリスト教の文化ではないですね。キリスト教だって死者を大事にします。で遺体を、ご遺体をもちろん丁寧に扱いますですね。神の憐れみの中にありますから。で先祖は敬います。アブラハム、イサク、ヤコブの神って言ってますよ。で私と私の家はと、ヨシアはね主に従うって言って、私の家っていうふうに言ってるんですよ。この概念分からない。ピリピの町では看守がに対してイエス様は、いやイエス様じゃない、パウロか、あなたとあなたの家族が救われるって言ったんですよですね。あなたはあなた、私は私、それもそうなんだけども、家ということが否定されていることはないんですよね。よく見るとそうなんですよ。なので、ここをまた先にほどに戻りますけれども、その大事なところ、この罪でないところではしっかりとそのことを示しながら、かつですね、このあこいつキリストだからちょっと放っておこうとですね。でそれで初めてイエス様の証を立てることができるわけなんですよね。 でね、ここで大事なのはね、宦官の長にね、願うことにしたって言ってるんですよ。願ってるんです。主張してないんですね。権利を振りかざしてないんです。高圧的でもないんです。殺されても構いませんなんていうことも言っていないんです。で、ここが大事で、上に立つ人たちは神によって立たされてるんだっていう権威を認めていたんですね。その全ての人を敬っていたんです。で、これが来週のローマ人への手紙の13章のテーマになるから、これも今日の内容合致してるんですね。13章2節読みますね。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威は全て神によって立てられているからですと、こう言ってます。ペテロも同じことを言ってまして、第一ペテロの2章の16節以降に、自由なものとして、しかもその自由を 悪の言い訳にせず、神のしもべとして従いなさい。すべての人を敬い、兄弟たちを愛し、神を恐れ、王を敬いなさいと。私たちはキリストにあって自由にされたものですけれども、その自由を悪の言い訳にせずって、これはつまりローマにの社会でこの悪いとみなされているものの言い訳にしてはいけないとですね。いろいろできるんですよ、私たちね。別にキリストにあってね、例えば税金払わなくたってね、私たち神の子供で王様だから必要ないんだよと 笑っちゃうかもしれませんけれども、これイエス様が言った言葉ですよ。覚えてます？納入金をね、徴税に来た人たちに対して、ペテロお前どう思うって、払うべきだと思うかっつってさ、そしたらイエス様がそう言った。しかしつまずかせないためにっつってね、釣りしなさいと。で、それで魚がね、銀貨持ってるってね言われましたけれどもですね、神のしもべとして従いなさいって言ってるんです。で、それ何かって言ったら、全ての人を敬うんです。基本的に全ての人が神によって立てられてるって言ったら変だけども、神によって存在してるんですよ。だから基本的に私たちは敬う、尊敬する、尊重するっていうことですですね。例えばここに警察の人がやってきたとしても、ちゃんと、警察の人じゃなくても全ての人ですから、近所の人もそうだし、近くにいる人たちにとそうだし、あ、いてくれてありがとうぐらいのね、こう敬いが必要です。そして次に、兄弟たちを愛し、これは第一ヨハでずっと勉強してましたね。同じ神から生まれてるから互いに愛し合うんですよ。で、これ12章でもありました、ローマの兄弟愛を持ちなさいですね。そして神を恐れ、王を敬いなさいと言います。神を恐れるがゆえに、神によって立てられている王を敬いなさいと言っていて、まさにここネブカドネザルの、これによって立てられている、ネブカドネザル自身もそうだし、あとこの宦官の長もそうだし、を敬うんだよということで、全てがキリストの愛にとらわれているところで、私たちはこの自分が持っているとされる自由や権利を下ろすと、全ての人のために全ての人になりましたとパウロは言いましたですね。そうやって敬っていく中で、私たちは証を立てることができるんですね。で、これね、政治的な意見とはという話じゃないんですよ。例えば私しょっちゅう話している中国のクリスチャンたちが、中国の指導者たちに対してどういう態度を持っているか、で、彼ら一般の中国の人でさえがもうヤクザみたいに思ってるんですよ、ね、本当にひどいことするなって思ってるんですよ。でも特に中国のクリスチャンたちはそういうことは、言ったら捕まるっていうか、デモしたらだね、デモしたら捕まるけれどもしないわけですね。それよりも祈っていくんですよ。で、なんでかって言ったら、強い信仰がある。彼らは神によって立てられてるっていう信仰があるんです。無神論の国家ですよ。けれども彼らは神に立てられているって、神を恐れているから敬ってるんです。ここが大事です。だから政治で、ローマ社会っていうのも ローマ社会とが知りたかったら中国みたいな全体主義の国に行った方が、まあ、中国の話ばっかりだけども、中国に限らずイランだっていいし、そうイランもクリスチャンボーッと降るかってね。やっぱそこでもね、イランのクリスチャンたち言うんですよ。あの政権が倒れるように祈らないでくれってくれるんですよ。なんでかって言ったら、あの政権イスラム革命が起こってからクリスチャン急激に増えたからってこういうんだよね。でやっぱ神によって建てられてて不思議に、ファラオだって神によって建てられてたんですよ。彼の堅くなさが用いられて大きな救いが行われたんですね。でこういう形で政治とは関係がありません。まさにパウロとペテロがどっちも敬いなさいと教えていたんですね、教会に対して。それでですよ、どうなったか。彼らは殺されたんですね、そのネロという皇帝です。ネロってね、悪霊付きとも言われました。最初はすごく良い政治を行ってたってなんだけども、ローマに大火事が起こってですね、でそれでね気が狂っちゃって言われてるんですね。で本当にその時にクリスチャンたちを、その時から初めてローマによる組織的な迫害が始まったんですけども、単なるお遊びでクリスチャンたちを街灯代わりにして、そのまま生きたまま燃やして松明として光を作ってたんですよ。であとはほらコロッセウムで生きたままやって、この獅子たちもう狂ってますよ。で奥さんがなんかちょこっとすごい応援してくれてるのに、ちょこっと何か否定的なこと言ったらその場で殴りつけて殺して、そして後で悲しんでね、死んだね奥さんをそこに席に座らせて、そして隣に座らせて、みんな悲しめってこうやってんですよ。もうね、異常、もう狂ってる、敬いなさいって言ってんですよ。なんで敬うことによって、取りなすことによって、願うことによって何が起こるか。パウロは第一テモテの2章の1節から4節でこう言ってますね。まあ、ちょっと全部読みませんけれども、それは私たちがいつも経験で品位を保ち、平安で落ち着いた生活を送るためです。そのような祈りは、私たちの救い主である神の御前において良いことであり、喜ばれることです。神は全ての人が救われて、真理を知るようになることを望んでおられます。そういう時に反乱を起こしてみてください。そしたらその混乱や反乱の中でも福音なんかどうでもよくなってしまいます。そしてクリスチャンたちは、その政治的な理由で殺されていくようになって、全然福音が伝わらないまま、また福音から引き離されています。しかし彼らはそれをやらなかったんです。平安でなるべく平穏な生活をしていて、落ち着いて品格を守っていたので、ローマの社会の中でどんどんどんどんじわじわと増えていったんです。そして最後はもう手に負えないぐらい、ローマ皇帝がついにクリスチャンになっちゃったんです、という流れなんです。だからダニエルはね、これから読んでいきますが、このネブカドネザルが友人を、このダニエルの友人を火の中に投げ入れた、あのネブカドネザルがついに神を褒めたたえるようになるという流れなんですね。だからここのね、今一章すごい時間かけて話してますけれども、このなんていうか、ダイナミズムっていうのかな、主に仕えてることってどういうことかっていうのを、これ知ることすっごい大事なんですね。そして9節です。神はダニエルが宦官の長の前に恵みと憐れみを受けられるようにされたということで、神を恐れ上に立つ人を敬うところには、実は神ご自身が恵みと憐れみを与えてくださるっていうんですね。主ご自身が宦官の長の心を動かしたんです。だからこの方に私たちが心を定めて明け渡すのは、神様に明け渡すのであれば、神が責任を取ってくれるんですよ、その後のことは。異教の王などに恋を受けてるっていう話がね、すごいたくさん聖書に出てきます。例えば創世記の39章の21節で、さっき言ったあれですね、ヨセフが監獄に入れられたっていうところで、39章の21節、主はヨセフと共におられ、彼に恵みを施し、監獄の長の心にかなうようにされたとある。でね、彼すごいんですよ。いろんなの任されて囚人の世話してるんだけど、鍵当然持ってるわけですよ。囚人の世話してるから脱獄しないんですよ、ヨセフ、ですね。これほど仕えてる、で自分がここにいるって分かってるんです、ヨセフは。だからもう恵みが施されてるんですね。そしてあとはネヘミヤですね。 アルタシャスタ、今はアルタクセルクセスかなに、の検釈官であったときにね、エルサレムに一時帰還する申し出をしたら許してくれたんだけども、2章の8節に我が神の恵みの御手が私の上にあったので王はそれを叶えてくださったと。それまで忠実に仕えていて、それでエルサレムに帰還したいっていうのはもうおこがましいですね。もう殺されてもおかしくなかったっていうか、そのことを言うことだけでもね。でも王の方から、お前顔色悪いよって言われちゃってですね。でそれでもう恐怖だったけど、まず祈ったって書いてあるから、それで言ったんです。そしたら恵みの手があったってこういうんだよね。でこうやって私たちね、例えば今教会でもこうね、こう実際の人たちと付き合って、まだ役所のところにも行かなきゃいけない場合もあるだろうし、そういう時にやっぱこう敬いながらね、本当に話していって、でも妥協しないということをしていくならば、神の行為があるんだということです。10節です。宦官の長はダニエルに言った。私はあなた方の食べ物と飲み物を定めた王を恐れている。あなた方の顔色が同年配の少年たちよりも優れないのを王がご覧になるのは良いことだろうか。あなた方のせいで私は王に首を差し出さなければならなくなると。これね、最もな恐れなんですよ。これはっきり言って首切り者です。で、首切るって比喩があるじゃないですか。実際切るわけじゃないでしょ、退職させるわけでしょ。これは文字通り首切りです。その場でチョキーンと切られるわけですですね。で、これ分かるのは2章以降ですよね。もう手足を切り離させ、家はゴミの山とさせるとかね、王の言うこと聞かなかったらそうって。で、あとダニエルの友人がね、燃える火の中に投げると。彼言ったらね、その通りするんです。自分が言ったことを。絶対君主です。だから彼の言ってる恐れは最もなんですね。で、ダニエルの偉いところは寄り添うんです。彼の懸念ね、こう自分の信仰的な権利だけを主張したんじゃないんですよ。他は知らねえよって言ってね。結構まあ私もやっぱりクリスチャン生活で失敗したなっていうことたくさんあります。例えばね、祈り会が水曜日にあってさ、で仕事したばっかりの時に水曜日先に帰らせていただきますってね、祈り会行きたかったから、で何度もやったらね、お前何やってんだって、説明しました。お前何言ってんだと。でそれにね、許してくれる時もあるかもしれないけども、一緒にね、泥もだって新入社員ですよ。泥もね、飲んでないね、一緒にね、その苦しみを通ってないね、ものにそういう行為はないですよですね。本当に一緒にチームとしてやってって、信頼を得て、さっきのこのダニエルもそうだけども、本当に敬っていく中で、もしかしたら神様が行為を与えてくれるかもしれないっていうのはあるかもしれないけれども、で今こうこれ寄り添ってるんですよね。この言った恐れに対して、いやいや私はねやらないかよという、むやみに言わずですね、この彼の懸念に応える形でですね、次にダニエルが次の提案をするんです。そこでダニエルは、宦官の長がダニエル、ハナンヤミシャエル、アザリアのために任命した世話役に言った。どうか10日間私たちしもべたちを試してください。私たち に野菜を与えて食べさせ、水を与えて飲ませてください。そのようにして私たちの顔色と王が食べるごちそうを食べている少年たちの顔色を見比べて、あなたの見るところに従ってこのしもべたちを扱ってください。世話役は彼らのこの申し出を聞き入れ、10日間彼らを試したと。だから結局、これでね、宦官の長も納得するわけです。自分たちに試練を課してるわけですから、10日間、ね、これ知恵が必要ですね。で、私たちね、知恵を求めていきたいですね。いろんなところで知恵が必要です。ヤコブ書に、あなた方のうちに知恵に欠けている人がいるなら、その人は誰にでも惜しみなく咎めることなく与えてくださる神に求めなさい、そうすれば与えられますと言って、この知恵という聖書で言っている特徴は、なんかここで世渡りが上手っていうのがなんか世の中で使われている知恵じゃないですか。でもね、聖書は平和の実を結ぶのが知恵なんです。この宦官の長とも軋轢を作らないしですね、そうじゃなくて、どちらも納得のいくような言葉ですね。 で、ヤコブの3章の17節に、上からの知恵はまず第一に清いものです。それから平和で優しく協調性があり、憐れみと良い身に満ち、偏見がなく偽善もありませんと。10日間という言葉、これ大事ですね。10日間、10というのは、試すという意味合いが聖書のね、いろんなところに出てきます。で、例えばスミルナの教会に対してイエス様が、あなた方は10日の間苦難に遭う、死に至るまで忠実でありなさい、そうすれば私はあなた方のあなたに命の冠を与えると。試されているということは、つまりは一時的なんだよということですね。で、そして終わり、それが終わる時は来る、その試されるのが終わる時は来るんだっていう、そういう意味での10日間でもあるわけですね。で、15節で、10日が終わると彼らは王が食べるごちそうを食べているどの少年よりも顔色が良く体つきも良かった。そこで世話役は彼らが食べるはずだったごちそうを飲むはずだったブドウ酒を取り下げ、彼らに、野菜を与えることにしたということで、神様が強めてくださったわけです。人間にはできないこと、忠実であれば神が守ってくださる、救いの手を与えてくださるという原則があるわけですね。ヨセフの時もそうだったじゃないですか。牢屋に入ったけれども、結局それでヨセフはエジプトの総理大臣になり、かつヤコブの家族を救うことができた、飢饉から救うことができたわけですね。ダニエル書、この連続です。神への信頼に伴う救いの証です。ダニエルの友人たちが燃える火の中から救われました。ダニエル自身が獅子の穴から救われました。で、6章の23節に、彼が神に信頼していたからであるとあります。信頼する、それで神が救ってくださるわけなんですね。そして神はこの4人の少年に知識とあらゆる文学を理解する力と知恵を授けられた。ダニエルは全ての幻と夢を解くことができたと。これね、4節にもうすでにね、この4人の少年はあらゆる知恵に秀で、知識に通じ、洞察力に富んでいるってあったんです。だから与えられている能力がもともとあったんですよ。でも神は加えて、ご自分の御霊によって知恵と理解力と知恵をくださったんですね。前もって与えられている労力はあるんですけれども、主に仕えることによって、主は、この御霊の賜物、人々への証のための力を与えてくださるわけなんですね。で、これ世に証を立てた人たちの話を聞くとですね、いろんな証があります。例えば今五輪ですけれども、炎のランナーという映画ね、もう皆さんよくご存知だと思いますが、彼はエリック・リデルという主人公は伝道師であり、中国への宣教の決意までしていたわけですね。で、彼がパリの、五輪での100メートル予選でね、日曜日に重なるということで辞退するんですよ。ですね。で、ギリギリで他の選手が400メートルの枠組みを譲ると言ってきて、種目変更直前にしたんです。100メートルが400メートルですから、今まで100メートルで訓練してたわけでしょ。で、400メートルですよ、不利じゃないですか。で、強豪アメリカがいたんですけれども、優勝を手にするんですよ。つまり彼はもともと走る能力っていうのはあったんですが、努力家でもあったんですけれども、その神様に従っていく中で、その時に与えられる賜物と力があるんだということなんですよね。もうこのね、連続でね、もう例えば最近っていうか、もうかなり前ですけども、沖縄戦においてのね、だっけ、白槽リッチか、日本語でも白槽リッチかな、あれちょっとえぐい映画ですけどもね、戦争の映画ですから、銃を持たないでものすごい数の負傷兵を救っていく、しかも猛烈な攻撃の中で、奇跡ですよ、奇跡。でも彼は努力家で、本当にいろいろそういう能力があったかもしれないけど、神がね、与えてくださるっていうものがあるんですね。で、ダニエルだけには超自然的な賜物が与えられて、全ての幻と夢を解くことができた。で、これがダニエル書を動かしていきます。これからネブカドネザルが見る夢があるし、その後で、ですね、ベルシャツァルか、最後のバビロンの最後のベルシャツァルでね、人間の指が書いた文字を解き明かすことができたし、あと2回目の、遡って、ネブカドネザルが見た夢を解き明かしましたよね。彼が獣になってしまうという夢ですね。で、その後半はもうずっと幻と夢ですよ。 で、このようにして、終わりに向かう、 こう超大国の攻防ですね、このまた神の国の到来を、この彼は予言していくんですけど、全て夢と幻の中で起こってた。まあ私たち今新約聖書時代の中においては、夢と幻はあるかどうか、霊的な意味のある夢と幻はあるかどうか、私はあると信じてます。なぜかって言ったら、使徒の働きの2章の17節で、神は言われる終わりの日に、私は全ての人に私の霊を注ぐ、あなた方の、息子や娘を予言し、青年は幻を見、老人は夢を見るということで、あります。ただダニエルのような夢と幻ではないですね。なぜかといったら、これは聖書に記録されている、なんていうかな、普遍的なね、全ての人が神の言葉であるというものであります。でも予言の言葉、今のなんていうかな、夢と幻とか予言の言葉っていうのは、すごい励ましの信仰の言葉って言った方がすごくいいかな。でコリントの14章では、予言は勧めとね、慰めと建徳のためにいいっていうこと書いてあって、この信仰的な励ましの言葉が、または夢と予言でもそうなんだけども、その個人的にこう与えられるっていうね、あるじゃないですか。私もね、結構そういうのをもう受けてますよ。受けてるっていうか、カルバリーのコスタメサとかと、あっちのアメリカの方ではしょっちゅうあって、しょっちゅうじゃないけども、結構あってね。例えばメール受け取った時に、なんか僕はすごく大変だった時にね、初めてメール送る人がいて、で祈りの内容書いてあるんですよ、ボーって。でもう僕のこと知ってんのっていう祈りの内容なんですよ。でね、ありがとうとかなんだかって言ってもね、もう一切メール返事も何もなくて、一回限りだったっていう不思議だったんだけど、あるんですよね。信仰を働かせて予言するんですよ、ですね。でそういうことをこうダニエルは与えられてました。っていうか、もっとすごい話だけどね、ダニエルの場合は。もう聖書に残る聖書の言葉ですから。で次に18節、少年たちを召し入れるために王が命じておいた日数が終わったので、宦官の長は彼らをネブカドネザルの前に連れて行った。王が彼らと話してみると、全ての者の中で誰でもダニエル、ハナンヤ、ミシャエル、アザリアに並ぶ者はいなかった。そこで4人は王に仕えることになった。王は知恵と悟りに関わる事柄を彼らに尋ねたが、彼らがその全てにおいて国中のどんな呪法師、呪文師よりも10倍も勝っていることが明らかになったと。まあ、日数ってね、1年ぐらいだったと思いますよね。でそして、王の前で口述試験って言ったらいいですかね、この口頭試験ですか、それを受けて最も優秀であることが明らかになったので、王の任務に少年たちを、つかせることにしたわけですね。そして実際にですね、王がですね、いろんなことを、この国についてのことを尋ねたら、その知恵と悟りが呪法師、呪文師よりも10倍も勝っていると。ほら、さっきも出てきた10倍、10で10という数字ですね。いろんなものを試されて、いろんなものを質問されて、それでこの明らかにされていくわけですよ、その進化がね、私たちの信仰もそういうものがあります。このいろいろ試されてですね、いろんなものを試されて、あ、この人は本当にこうやって信じてるんだなってことが分かってくるわけですね。真実が分かってくる。でね、ここで呪法師、呪文師っていうのもね、これ分かりづらいですけれども、古代の国々、大国はですね、政策担当者で呪法と呪文を使っているということはよくあって、エジプトでね、ファラオの横についてたじゃないですか、魔術師が。これは当たり前だったんですね。で、この呪法師っていうのは星占いみたいなもので、このエジプトで行われていたものがこう伝わってきたんじゃないかと言われてるんですね。で、次に呪文っていうのは、まあ占いみたいなものですね。まあ、どっちも占いっぽいよね。で、まあ、今地上にオカルト的ですよ、オカルト的。でもそういう中で、その王は知恵とか理解力とか判断力、こう、判断とか得ていたわけですけれども、その中でダニエルが夢と幻とか、または友人もそうですけれども、この理解力を与えられて、彼らが言っている助言よりももっと優れた助言をこう言っていたわけですよね。覚えてます、ヨセフもね、7年間の、この、豊作と7年間の飢饉を、それを解き明かして、そしてその後で行政的な話したんですね。7年のうちにちゃんと備蓄しておきましょうと、この地方で。でそういう感じで、そしたらファラオが、あなたの中にいる優れた霊だね、こんな霊が こう言ってですね、やはりこう霊的なものとしてちゃんと理解するんですよ。こういう証を立てたんですね。だからここで見るといかにもなんかダニエルというダニエルがオカルチックになっていったんじゃないかって思われるかもしれないけれども、そうではなくて、彼らの陣地、彼らの中で、土俵の中で、神様がいかに、天の神がいかに優れた方かということを証しをしていったんですね。でこれがね、ずっと見ていくことができるキリスト者の証しにも通じるようなもので、世においても良い功績、結果的に良い功績を示していってるんですよ。今キリシタンの歴史ってね、ぜひね皆さんもね一応勉強してみてください。で後でね紹介したいしてもいいけど、すごくね動画でも優れてるのあるんでね、分かりやすいのがそういうのでもいいですよ。漫画も出てますから、でぜひねいろんな知恵がある、宣教についての。で高山右近っていう人、もう本当に超有名なこのキリシタン大名ですけど、秀吉に仕えていた人です、ね、で自分自身も大名ですよ。けれどもね、秀吉ってねもうすごい人じゃないですか、まあ、女好きっていうの有名だしね、まあ、最後は本当にちょっとおかしくなっちゃったんじゃないかなと思うんだけれども、でもね高い評価を受けてたんです、ずっと。だから武将だって、あの時代ですよ、戦国時代はもう人殺しもうしょっちゅう、ちょっと気に食わなかったらすぐ殺す、泣かぬなら殺してしまえ、ホトトギス、織田信長の世界ですよ、ずっと、ね、でそれをやってる中でもういろんな修羅場があったと思うけれども、高山右近は本当に仕えたんですよ、秀吉に。で非常に優秀だったんです、武将としても。なので彼が嫌だなって思ったのは、唯一高山右近が一途な信仰までなってでもね、それも気になるの、彼の信仰も。なんでかっつったら、彼がこれだけ忠実でいてくれるっていうか信頼してくれるのは彼の信仰のおかげだっていうのも分かってるからなんです。というね、これやっぱり一緒に泥を飲んでいくというか、同じ土俵の中で一緒にいて、そこで神様の霊が働いて、そして証を立てていくことによって、そしてあ、イエス様っていらっしゃるんだなっていうことがこう分かって来るようになるっていうことですね。どうでしょう、世の中に使える、結構積極的に見ていくことができたんじゃないでしょうかね。うん、キリストね、教会に来ないともう世の中はもうダメ、まあそうよ、もうダメなんだけど、でもね、イエス様じゃあ私たち救うために来たんだよね、愛されてんですよね、要は実に愛されて一人子を送ってくださいました。感謝しますね。お祈りします。愛する天のお父様、感謝します。本当にありがとうございました。これからのダニエル書が楽しみです、その前に私たちが一本筋を通さなければいけないところを見ていくことができて感謝します、うん、イエス様の皆によってお祈りします。アメン。